今日のところは短い箇所ですが、ここで見たら分かりますが、2つの同じ言葉が使われていると。それから日本語訳では分かりませんが、実はこの実現したと28、これも成し遂げられたというとほとんど同じなんですね。まあ、こういうここにですね、ヨハネは最大の重要な点を置いてあるわけです。これ日本語で読んだけでは全く気がつかないわけですね。でそういうところでどうしてもこの 元の言葉ギリシャ語というものが必要になるわけです。日本語だけでどれだけ読んでもそれは気づかないことですね。そこに意図があるわけです、書いた人としては。それをちょっと元の言葉で、この実現するですね、それと成し遂げるというのはほとんど同じ言葉だということですね。この記憶を必要があります。成し遂げる、これはテレオですね。ギリシャ語っていうのはローマ字英語みたいなとちょっと似ています。ちょっとマイク取ってみますか。これは T ですね。 T と上がないわけです。 A はこれ、英語の発音表も使います。 L は全然違うんですね。これ L なんですよ。でこれオメガ、テレオ、ローマ字読みに読んだらいいわけですね。テレオ、これは成し遂げると完成する、完全にするとかですね。だここでですね、もう一つ実現すると訳されている言葉ですね。実現する、これはテレイオオなんです。とこれ意味もほとんど同じなわけです。意味もやはりただ日本語によって違っているだけでほとんど同じです。やはり完全にする、完成する。こういうふうに文字で見てもほとんど同じってわかりますね。ですか。テレオ、成し遂げると訳されたテレオで、実現するとここで訳されたテレヨーなんです。ですね。意味はほとんど同じ。それはこの実現したっていうのを成し遂げられたと言い換えても同じだからわかるはずですね。ですからこの短い箇所でヨハネの福音書だけがですね、このように3回もほとんど同じ言葉を使っていると、このことをまさにですね強調していようとしていたからです。ところがですね、訳語によってはこれと逆の意味になってしまうように感じることもあるんですね。これは従来の口語訳で見ますとね、どうなっていたかというと、口語訳ではですね、成し遂げるんじゃなくて、すべてが終わったと書いてあるわけです。すべてが終わったと。そうしますと、これは全てがもう終わってしまった、虚しく終わってしまったというふうにですね、呼んでしまう人がたくさんおるわけです。一生懸命に3年間、神様の御国の福音を伝えた。それとも、弟子も逃げてしまった。民衆もみんな受け入れなかった。唐と人も殺されてしまった。みんな終わってしまった。そういうみんな全て終わった間ですね、これ絶望の叫び、絶望の声みたいなやつですね。ところが意味は全く逆なんですね。全てが虚しく終わったんじゃなくて、全て実現したと、神様のご計画が成し遂げられたというですね、そういう意味なわけなんです。 ですから、そのことを日本語だけで考えてたらどうしてもわからないことです。私もずっと前に初めて聖書を読んだ時はですね、学生時代、全ては終わった、もう10時間ですからみんな終わってしまったと、そういうふうに言うて死んだやなというふうに思ったぐらいですね。日本語から言ったそうですね、一生懸命したのにですね、誰も受け入れくれない、もう殺された、もう終わってしまったということですね。そんなふうになるんですよ、これ違うと。ですからこの最後に歌う賛美の前にも何だか歌ったそれ、120番のですね、十字架より叫ぶ声、すべてのこと終わりぬっていうのはこの意味で終わったんですね。神のご計画で完結した、そういう意味なんです。すべてのこと、神様が計画されていたすべてのことが成就した、そういう意味で終わったという意味なんですね。ですからやれるとうとう終わってしまったと、そういう情けない声ではなくて、非常に満足したですね、神のご計画はっきり見抜いて知った、そういう完結した声だったわけなんですね。はい、そういうことをまず知っておく必要があるわけです。そしてですね、ここで、2つの言葉、乾くと言われたということと、酸っぱいですね、酸っぱいこのブドウ酒、これは酸っぱいブドウ酒っていうのも腐ってるわけです。アルコールをもっと発酵させますと酢になるわけです。酢酸になります。酢酸発酵っていうことですね。ブドウ糖、でんぷんをブドウ糖かになりますが、ブドウ糖を発酵させるとアルコールができるわけです。甘酒わかりますね。でアルコールをさらに発酵させると酸っぱくなるんです。酢酸ができます。そういう意味で酸っぱいブドウ酒っていうのはですね、この腐ったブドウ酒と、もう飲めないようなもの、そういうものを最後まで嫌がらせというかですね、そういうことで最後の最後まで人々はイエスを長老して見下してあざけったのだという意味でもあります。ところがこの2つのことも実は予言の成就であったわけなんですね。それはどこに書いてあるかというと、ですから乾くと言われた、こんなことわざわざ書いてあるのもですね、これはずっと昔からですね、こういうふうに最後に乾くと言うんだっていうある箇所で書いてあるからです。これは詩編の22というところです。この詩編の22-16あたりですが、口は乾いて素焼きのかけらとなり、舌は上顎に張り付く、あなたは私を塵と死の中に打ち捨てたと。こういうこのこと、乾く、この一つの言葉を取り出してですね、ここに予言の成就があるということをヨハネは啓示されたわけですが、実はこの22編っていうのは後でも説明しますが、別の福音書でイエス・キリストの最後の叫びとして出てくるエリ、またはマルコではエロイです。ランマ、どうしてサーバクタに、私はどうして裁くと捨てたのかと。それが実は22編の一節、一番初めの言葉だったわけです。ですね。22編の一番初め、我が神、我が神。これはヘブライ語でエリエリなんですね。エリエリ、ラマ裁くたに。なぜ私を捨てたのか。それから、 ですか、同じ22編の9節。これも9節も不思議なほど、イエスが十字架にかけられた時に周りの人があざけって言った言葉と同じなんですね。主に頼んで救ってもらえと、主、神が愛してるって言うんだったら助けてくれるはずだと、救い主って言うんだったら自分がまず救ってもらえと、そういうふうに周りの人たちがあざけって言ったことがですね、イエス様よりはるか昔、これは誰が作ったか、ダビデと一応書いてありますが、はっきりわからない。ダビデのものっても1000年も前、ダビデのものでなくても500年以上は前ですね。ですから、500年ぐらい前としてもずっと昔ですよね。日本で江戸時代やってもやっと百何十年か昔ですからね。そんなにはるかにはるかの昔に言うたことがですね、500年以上も経ってそれがそのままぴったりと当てはまるように、歴史の中でみんなが見てる前で実現してるってことが、これは驚くべきことなわけです。この歴史とか人間のさまざまな行動、国が起こったり滅びたりするのは全くの偶然みたいに見えてるはずですね。偶然みたいなのにですね、それでもその背後で神様がですね、すべてを見抜いて導いておるっていうことがわかるわけです。黙示録の天から火が降ってきてですね、そうして、苦もよもぎのように苦くなったというふうなことがありますが、その苦よもぎっていうのはチェルノブイルというですね、言葉であったとかいうふうなことも、ある当時も世界の人たちが驚いたわけですね。チェルノブイリなんて世界で一つしかない地名がですね、黙示録にロシア語訳では出てくると、非常に不思議な気がしますね。表面ではみんな偶然みたいに見えてるんだけど、その奥はですね、みんな神様がいわばご支配をされてるということがわかるんですね。それからこの22編の19節、これ前も言いましたけどね、22編の19節ですね、今の支援の。私の着物を分けて衣を取ろうとしてくじを引く。これもその通りにですね、何も知らないローマの兵士たちがイエス・キリストの服を剥ぎ取って、そしてくじにした。全くこの通りに起こったわけです。生じたわけです。こういうふうにですね、この詩編のっていうのはですね、詩っていうのはその人の心の苦しみや叫びを神様に訴えたもので、人間の声であるはずなのに、それがこれに神の声である聖書に収められた。そういうふうにですね、その一人の詩人の心、口を通して神様がそこに言葉を置かれたわけなんですね。こういう予言の言葉を神様が置かれたわけです。だから人間の叫びであるのに神の言葉として聖書の中に入っているわけです。こういうふうに詩編22編がこんなにまでキリストにおいてぴったりとですね、成就することは誰も予想もしなかったわけです。誰一人こんなことはわからなかったんですね。ユダヤ人は救い主を待ち望んでいたけど、普通の王、ダビデのように武力を持って支配する王としての救い主を待ち望んでいただけであるんですね。こんな風に我が神我が神と言って叫びながら死んでいくとか、周りの人があざけって死ぬ間際まであざけってですね、腐ったブドウ酒を飲ませるだとかですね、その無関心な連中服まで剥ぎ取ってくじで、分ける、そういう形で死んでいくようなお方が王であることは全くわからなかったことですね。で、これはたった一人のある詩人の叫びだと思ったら、実はそうでなかったわけです。予言だったわけですね。 神様がこの詩人の言葉、口にそういう真理を置いたということがわかるわけです。そういう意味ですね、はるか昔からの神様のご計画が成就したということが言えるわけです。ですから、このヨハネの福音書は全てが成就したって言って死んだのに、マタイとマルコではですね、我が神我が神どうして私を捨てたのかって大声で叫んで死んでいったと書いてある。これはとっても矛盾しているように見えるわけですね。ヨハネでは全てが完成してということで死んだ、片っぽでは叫びを上げて死んだ。普通はとてもですね、合わない、矛盾しているように思うんですが、そうではないわけです。ここで見たらわかりますよ。この二つともですね、エリエリどうして捨てたのか、というふうなこともまたすでに予言されていたことだった。神様はそういう苦しみを通って、メシアが罪を担って、天に帰るのだと。そういうご計画があったわけです。そういう意味でその神様の大きなですね、救い主メシアについてのご計画が成就した、あれエリエリラマサバクタネという叫びもあったご計画のうちにあったわけですね。成就したというわけなんです。こういうこともですね、表面的に浅はかに言いますと、いやこれはヨハネの考え、これでまた矛盾してるんだったら、そういう簡単に割り切ってしまう人の中におったりしますね。そういうふうに浅く読んだら全く意味が違ってきてしまうわけです。聖書っていうのはですね、こういうヨハネの書いたまどころによって掲示したもの、それぞれがですね、違っている意味ではみんな大きな一つのことを言っているということがわかるわけです。こういうことからわかりますが、私たちはいつも人間の計画を成し遂げたいと思うはずですね。自分の思ったようになりたいと。ところが聖書をここに詳しく調べますとですね、人間が好きなように自分の希望のようになるやいうことはまるでないわけなんですね。本当の神様に喜ばれるご計画ほどですね、普通の人間が予想するようなこと全然違った方法で成就していくということです。だから私たちがですね、この地上の生活でこうあってほしいとか、こうありたいとかですね、誰でも思う。これでも人間の意思なんですね。人間の欲望であり願いなわけです。でもキリスト者っていうのはですね、神様のご意志を一番に求めるのが本当だと。そしてたとえですね、いかに私たちの希望と反対のことが起こっても、なお神はそこにご計画を実現していくお方であるというわけですね。だから思ったようにならないから神様が捨てたんだって、まあ、そういうことではないわけです。私たちが必要なのはただ神様に全てを委ねてですね、何が起ころうとも信じる者の背後で神様はそのご計画を実現しておるんだと、そういう固く信じておるということなんですね。必要なことは、こういう考え方はとても重要なことだと思うんですね。思うより並んだら神様喜んでくれないしてたんだと簡単に思ってしまわないということがいかに大事かということですね。でこういうこととですね、パウロがいつも感謝していなさいと言ったことあります。 それは私たちの思うようにならなくても、神様はそのご計画を変えずにですね、行われて進んでいるんだと、そう思ったらやっぱり感謝が起こってくるというわけですね。そういう神様の大きなご計画があるんだということを知らされたということが大きな感謝だというわけです。そういうこの予想通りにはなっていないということは、イエス・キリストが生まれた時からそうだったわけですね。メシアっていうものがですね、どういうふうにして生まれるのか、誰が一番初めに知らされるのか、これはですね、聖書に書いてある予言だから、それは聖書を詳しく知っている人にまず知らされるだろうと、これは誰でも思うわけです。けれど実際にですね、初めてその待ち望んだ救い主が生まれたことを知らされたのは、宗教の学者、偉い人でも地位の高い人でもなかったわけです。全然ですね、誰一人も想像もしなかった、はるか遠いところの東の方の博士たちですね、誰一人本当に予想もしない、知らないような人に、いわば遥か遠くのところで星が輝いて、そして直接ですね、知らされたと。それからルカの福音書では、これをまたですね、いろいろ宗教的なこととは無関係であった羊飼い、全く字もわからない、読むこともできないような、学問もないような羊飼いたちに一番初めにこの救い主が生まれたということは知らされたと書いてあるわけですね。そのことも誰一人予想できなかったことです。そしてそういう未来の王である救い主が、こともあろうにですね、馬小屋の汚い真っ暗なところで餌の入れ場で生まれるやいうこと、これもこれこそですね、誰一人考えることもなかったはずです。そういうふうに神様のご計画っていうものは、人間の予想やいうものをはるかに超えたところで行われていってるということなんですね。だから私たちが見て、こんなことは困ったことだと、どうしてこんなことが起こるのかと、どうして神様はですね、もっと私たちの好きなように良いようにしてくれないのかと、そういうことがですね、いろいろと自分の職場、自分の友達、自分の家族、あるいはこういう教会、集会、あるいは日本の状態、世界の状態、どこを見てもどうして神様はもっとですね、良いようにしてくれるのだろうかと、どうして自分だけのこんなことが起こるんだろうか、特にそれが、身近な家族である場合には、そういうにいつもいつもやっぱりそういう悩みと苦しみっていうものがあるわけですよね。特別に重い病気の人がずっと続けば、どうしてこのようになるのか、これは日夜そういう苦しみに苛まれるということも起こるわけなんですね。でもそういうところが私たちにとってですね、大きな分かれ目になるんだと思いますね。そういう非常に嫌なことがいっぱい続くから、神様いないんだと思ってしまう。いや、それでも神様はですね、神様の最善の計画を、こう嫌なこと、苦しいことの中にも行われているんだと、それをあくまで信じ続けていくのかどうかということなんですね。でまさにこのヨハネの福音書、あるいは他の福音書もですね、一番苦しい十字架でですね、貼り付けにされて、鞭打たれ、唾をかけられて、そのようなどこから見ても誰が見ても良いと思わないことの中に、神様のご計画が着々と進行していったのだと、そういうことを言おうとしているわけですね。そういう意味で、このキリスト者であるということは、キリストの単なる教えを信じているということだけでは決してないということがわかるわけですね。
キリストが、隣人を愛しなさいと、誰でも優しくしなさいと、そういうふうないろんな教えありますね。サマリア人の教えみたいな、そういう良い教えをした人だと、ありがたい先生だという、そんなだけでは決してなくて、神様の全宇宙歴史を通じて大きなご計画を持ってですね、導いておるという、そういう大きな神様の導き、ご計画を信じていくという、そういうことがまたキリスト者であるというわけなんですね。そういう非常に個人的な心の罪の問題、悩みの問題の慰め手であり励まし手であるともに、全世界や宇宙をも導く方だと、そういうですね、本来ありえないような大きなことと、非常に個人的な双方にわたってのご支配、導き手であると、そういうことなんですね。そういう意味で、このヨハネの福音書が成し遂げられたということですね。この短い聖書で最後のところで3回も、一番成し遂げられていないと思うところにまさに成し遂げられているんだということをですね、言おうとしていることです。それでは今日のところは